コブトリです。
尾道ミントです。はい、
お願いします。
よろしくお願いします。フッカル力という言葉がありまして、
お、いきなり本題からいく。いいですね。インターネット世代ですね、我々。やっぱり
私が作り出した言葉なんですけれども、フッカル力。
いやいや、大嘘こいてますね。
あの、結構大事やなと思ってきて最近ね。
フッカル力って何ですか？
まあ、フットワーク、軽くいろんなところに顔を出していく力、略してフッカル力と私の中では定義をしているんですけれども、
はいはい、
僕ですね、これまでの人生結構不重だったんですよ。
うんうん、
なんかあんまりなんていうの、新しい人間関係広げたりとかもそこまでしてなかったし、
うん、
なんか会社の飲み会とかも別にそこまで、あの、全然行かなかったわけじゃないけど、そんなに頻繁に行くタイプでもなかったし、
うん、
なんか誰かから誘われてもなんかちょっと考えるみたいな感じだったんですけど、最近ですね、ちょっとフッカルに転じてきまして、私。
はいはい、
ちょっときっかけがあるので聞いていただいてもよろしいですか？
はい、
僕これまで恋人にリソースを集中させすぎてた嫌いがあるんですよ。
なんか、ね、うすうす感じてたけどさ、
はい、
水野さん結構重たい系の人だった？
重たい系っていうか、なんかその、まあ言うて社会人のなんか1週間って休み2日とかじゃないですか、大体ね。
土日休みとかね。
そうで、なんかその2日のうち1日は付き合ってる人と遊んで、もう1日はなんか別にそんななんぼせんへんみたいな、一人の時間みたいなね、
うん、
感じでなんか過ごしてる期間長くて、僕、
うんうん、
でその僕大阪から東京にこう上京してきてるんで、そんなになんかずっと長い付き合いのいる友達がその辺にいっぱいいるわけじゃないですよ、
うんうん、
だから東京で結構なんか人間関係とかを広げてくるみたいなのがねあんまなくて、
うん、
でもそれちょっとね改めようと最近思ったんですよ。
はいはい、
まあ、直近その付き合ってた恋人と別れたっていうのが、まあ割ときっかけではあるんですけど、
うん、
そっからちょっと気を、あの、改めまして、
はい、
フッカルになろうと意識的に行動していったんですね。
何したんですか？
まあ、具体的には、あの、うん、まあ、誘われたりしたらその日にどんかぶりの予定がない限り基本的に全部行くとか、
うん、
ちょっと気になってたけど声かけたことない人に積極的に連絡してみるとか。
あ、自分から誘う。
そうそうそう、そういうのを
素晴らしいですね。
結構 2,3 ヶ月ぐらいちょっとやってみたんですよね、意識的に、うん、したらですね、なんか人生結構こっちの方が楽しいなっていう感覚になってきまして。
はいはい、
まず、まあ、大きく、まあ、多分3つぐらいあるんですけど、1個目はね、
出た、まとまってるな
ちょっと、あの、人からこうさ、まあ、コブさんも人誘うときそうだと思うんですけど、
うん、
なんかこいつ誘ってもこうへんのちゃうワンちゃんみたいな人のことをあんま誘わなくなっていくじゃないですか。
誘いづらいよね、やっぱさ、断られるとダメージあるやん、うん、どう、何にせよ。
そうそうそう、なんか、あ、ちょっとやめときますとか、ちょっと今回はとか言われたらね、うん、しんどいやん若干。
うん、
そのフッカルになることによって、なんか、あ、こいつって誘ったら結構来てくれるんやなみたいな、多分イメージ若干ついてきたなと思ってて、自分にね、
うん、
だからなんかその人にまた誘ってもらえるとか、あとはそのなんか行った場、例えば飲み会とかでさ、
うん、
なんかまた話盛り上がって、じゃあ今度みんなであっこ行こうぜみたいな、そういうムーブがこう生まれて、こう連鎖的になんか生まれていくとかさ、なんかそういうの、あ、マジであるんやと思って、なんか普通に日常楽しくなってきたなと思ってね、う
ん、めっちゃいいやん。
いや、そうそう。でもう一個は、あの、自分から声かけるっていう方なんですけど、
うん、
大体来てくれるね、みんな
誘った。あ、まあ、やっぱ嬉しいしね、誘われたら、
うん、そう。だから僕さ、なんかこれまで自分が不重やったからさ、うん、なんかちょっとビビってたんですよ、他の人誘うのも。でもなんか誘うとなんか何やかんやみんな来てくれるし、なんか遊んだら楽しいし、うん、これとてもいいのではっていう気づきを最近得てですね、フッカル力は人生を変えるんじゃないかなっていう結論だったんですけど
なんか雑魚ビジネス書出てきたけど
どうですか、コブさん、こういう、あの、フットワーク、最近コブさん軽いとか重いとか、これまでどうやったみたいな、なんかあります？
僕は、あの、フッカルだったんですよ、人生ずっと。
はいはいはい。
それが、あの、フリーランスになってめっちゃ重くなって、うん、だからミントさんとこうクロスしてる感じ。
すごいですねなんかフリーランスの人って結構フッカルなイメージあるんですけど、違うんですか？
なんかこう人の時間を奪うのどうかなみたいな意識があるのと、
ああ、
やっぱこう土日に出かけることが減ってくんよね、混んでるから。
いつ働いてもいいから余計にってこと。
そうそう、で、うん、結局なんか同じような働き方してる平日にさっと会える人に人間関係がなんかこうギューって縮まってくみたいな
はいはいはい
のはあって、だからそのフッカル力っていうのはパートナーがいるかどうかも結構でかいなと思うな。
ああ、コバさんも今ご結婚されててみたいなこと。
そう、やっぱこう優先度の上にいるから家族が。
そうですね、
なかなかちょっと一回聞いてみるわとかってなってもさ、ちょっとこう動き重くなるやん。
まあそれはそうですね、うん、
それがこうノータイムでこういけてた学生の時とか、まあ、社会人 1,2、うん、年目とかは確かにこう、うん、フッカルでいろんな人に会って楽しいっていうのはあるけど、
うん、
ただそのなんか自分の考える時間とかなくなってくのどうかなっていうのもあるんよな。
いや僕ね、まさにそれをちょっとこの後話したくて。
あーやばい、アジェンダ先取りマンやっちゃったこれね会議でやるんすよたまに
前も何かの回で言いましたねこれ。
それ今から説明するんでって言われてピッてやったら次のスライドに大きく書かれてるんですよね
そうそうそう、なんかさ僕、まあ、これまでそんなにさフットワークバリ軽いわけじゃなかったから、なんかあんまりこう、まあ、経験時間が短いんですよね、フッカル人間になってからの。
3ヶ月目ですもんね今
まだペーペーなわけですよね僕、
うん、
でこうやってさ多分弊害もすごく出てくるんやろなと思ってて、どっかでコントロールしないといけないのかなと思ってるんですけど、なんかこのフッカル時代に味わった苦悩や何かありますか、
うん、まああの資料深さの逆でもう浅くて浅くてみたいな感じですね、うん、
資料深いと逆を言ってしまうと。
なんかこう友達はめっちゃ多くて日々はこう楽しいんですけど、遊んだりとか、
はいはいはい、
なんか喋ったりとか、
うん、
でもなんかこう自分独自のなんか意見があるかとか何かについて深く考えてるかって言われたら全くそんなことはなくて、
う
ん、なんか場のノリと空気をカジュアルに消費して楽しんでるだけみたいな感じだったんですよね、はいはい、でなんかそれはそれで楽しいんだけど、
うん、
なんかこうブログ初めて文章を書いたりとかこうやって何か喋る、はいはい、考えて喋るっていうのも楽しいなと思ったから、
うん、
今は結構そのちょっとフットワーク重いかもしれないけど、やっぱ自分一人でカフェ行って考える時間とかも、
うん、
やっぱ大事だよなっていう感じに落ち着いてるな。
なるほどな。なんか僕もちょっとそこまではまだ実感してないんですけど、
うん、
例えばさ月から金曜日まで普通に働いててさ、
うん、
で土日どっちも、まあ、丸一日全部じゃないにしてもなんか予定入ってるとするじゃないですか、
うん、
だから気づいたらまた月曜の朝に戻ってるみたいな。
いやほんまにそうなんよな。なんかさスケジュールとか見て、あこの日になんかこれやりたいなとか思って、例えばちょっとノート書きたいなとか、
はいはいはい、
なんか普段の仕事のこれなんとなく整理したいなとかって考えて、
うん、
でカレンダーがいつの間にかなんか予定でどんどん埋まっててさ、
うん、
あれ重要度の高いこと全然できてないし、なんか日々に流されてるみたいな、
うん、あるわ。
まあでも楽しいからいいし、なんか友達多いってさ、
うん、
世間的にめっちゃいいみたいなされるやん。
うん、されるされる。
で誘われたら嬉しいけど、
うん、
なんかそれってこう自分どこにいるみたいな感じも
する、ね、いや、うん、わかるわかるわかる
っていうので、やっぱこうちょうどいい、まあそれがさ全部社交性に振り切ってそれが楽しい人もいるから、
うん、
全然そう否定するわけじゃないけど、
うん、
まあ、なんかちょうどいいバランスがあればいいよね自分に。
いやそうですね。だからなんか僕も結構それを探り探り多分やっていった方がいいんやろなと思ってて、
うん、
なんかさっきコブさんがさなんか世間的には友達多い方がまあハッピーみたいな認識あるやみたいな話してたじゃないですか、うん、でなんかそのまあ人生とか暮らしみたいなところって、例えば仕事、家族、まあ、それこそそれに伴う恋愛みたいなやつとか、うん、あとは趣味とか、まあ、友達関係とかいろいろこう軸というかあると思うんですけど、こぶ、うん、さん的になんかそのどういう優先度じゃないけどどういうバランスがいいなって最近思ってとかあります？
ああめちゃくちゃいい質問ですねなんかこれはやっぱ並列で全部置いときたいなと思ってて。
並列？うん、
そう、なんか同率1位みたいな感じで。
あ、全部がってこと？
そう、なんがベストじゃないかなって思ってる。もちろん奥さんのことも大事やし家族大事にしたいけど、
ほう
とは言ってもその前に俺はその小太り個人として生きてるから、
うん、
自分の楽しさも置いときたいみたいな。
はいはいはい。
でなんか子供ができて子育てってなったら家族が1位になるけど、
うん、
そうじゃない時は なんか全部均等に配置するのが一番いいのかなって最近思ってるよな、
うん、あなるほどね。えそれってその一旦こう並列じゃなくて、例えばなんかなんていうの、まん丸があってさ、そん中をさ、うん、円があってさ、それをさこう埋めていくとしたら全部がなんかこう同じでかさで入っていくみたいなイメージの、
入っていって、でなんか流動的になる気がして、例えばラジオとかも4年ぐらいやってるけど、
うん、
ここ最近は結構活発に動いててさ、ラジオの割合がぐーって増えてるやん。
確かに増えてますね。
でそれは全然 OK で、
うん、
まあその分他のことはこう縮小していくけど、
うん、
まあ、自分でそれを認識して OK としてるのは良くて、
うん、
例えばグラフの中になんか友達が98とかで自分2とかやったらいやいやお前の人生ちゃうやんそれみたいな
確かにね、うん、
とかは思うね。なんかコントロール認識してコントロールできてたらいいなと思う、それぞれ。
なるほどな。なんかコブさんがさ、これ僕がちょっとこれからどうしていけばいいのか別に悩んでるわけじゃないんですけど、
なんかこう久しぶりに来たなこういう回
いい感じに暮らしたいなって思ってて、
はいはい、
そのなんかバランス取っていくの大事やなって僕も最近思ってるんですけど、
うん、
コブさん的にさ、ちょっとこれなんかのバランス崩れてんじゃないかみたいな違和感じゃないけどさ、感じる瞬間でどういう時なんですか。
あ、自分が振り返ってってこと。
そうそうそうそう。
やっぱそのなんか自分の人生に向き合えてないなって思うことがあったら、
うん、
やばいなと思ってて、
うん、
なんか僕はやっぱ定期的にこうしたいみたいなのを考えて書き留めたりするんですよ、性格的に。
この先仕事どうしたいとか、そういうこと
どうしたいとか、まあ、うん、考えた上で今のままでいいやったら OK なんですけど、
はいはいはい、
それがなんかこうできないまま予定とかにガンガンガンガン埋められて、
うん、
何もできてない感じだとなんかこう自分で舵取れてないなっていう気がして、
はいはい、
ちょっと強制的に断ったりとか、もうちょっとこう1ヶ月ぐらいは予定セーブして、
うん、
ちょっと毎日米で行くかみたいな。
なるほどね、アトリエ行くかみたいなね
そうそうしてで、
うん、
でミントさんはなんかそうどういう感じなん、いろんな人とまあ、こう遊んで楽しいみたいなのが今やん、
うん、うん、
でちょっとなんかあこれ大丈夫なんかなみたいな気持ちもあるの。
そうそうそう、なんかまあ意識的に
友達付き合い初めてかおい今までどうやって生きてきたんや
いやなんかさ学生時代とかやったら好きなこととかなんか友達との遊びの方をガンガン優先してとかさ、うん、なんかそういうムーブでもまあ体力もあるし、なんかいけてたかなと思うんですけど、なんか大人になってきたらさ考えることもちょっと多くなってくるから、
うん、
ちょっとコントロールしなあかん部分多いんやろなって最近思ってきて、うん、で直近はそのいろいろ遊びに行ったりとか人間関係広げたいなって思ってたから、もうそれを意識的にやってたんですけど、
うん、
ちょっとこれ続くと多分なんかうまくいかんくなるなっていう感じはあって、
うん、
それどうしよっかなみたいな感じですね。
あーいやでも結構なんかよく見ててそういう人は、
はいはいはい、
それこそフリーランス同士でなんかこう暮らしてた時期とかもあったんで、うん、
あそっか、
やっぱこう毎日ご飯食べようとかどっか行こうとか、うん、作業会しようみたいなこう楽しい誘いがいっぱいあるわけですよ。
そうよね、うん、
でそこにこうめちゃくちゃ参加して、うん、なんかこう営業マンとしてやってく人もいれば、
なあ、
なんかただただ流されて全然自分のことできてない人もいるわけですよ
はいはいはい、
片やちょっと付き合い悪いかもしれないけどちゃんとこう立てた目標に向かって愚直にやってる人もいて、
うん、
まあこれはもう生き方の選択なんでどれがいいとかないんですけど、
はいはい、
なんかそうやってこう流されてくの大丈夫みたいなこと思いますね僕は。
いや僕も思ってるんですけど、なんかめっちゃ具体に例えば落としていくとさ、スケジュール管理ってあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
あれ例えば今収録してるの4月なんですけど、4月の予定ってもう大体もう見えてるわけですよね、うん、カレンダーとか
見えてますね、
うん、どこが空いてるとかね。でもさ、うん、5月6月とかちょっと先のやつってさ、うん、まあ言うたらまだ週末とかだいぶ空いてるみたいな月とか多いじゃないですか、
うん、
そこの予定とかを例えば4月からポンポンポンポンなんか入れてくみたいなのをどうなんやとか思ったりするんですよね。予定の立て方どうしたらいいやろみたいな。
先の予定の立て方をどうしたらいいか聞かれてんの今。
そうそうそうそうそう。
確かに。どういう予定が入るの、うん、ミントさんの場合は。
例えばさ、ちょっとさっきやったらさ、ライブって結構そうじゃないですか。
まあライブは確かにな、もう、うん、だって自分でも意味わからんと思うけど、なんか4ヶ月後のフェスの予定とか入ってるもん。
うん、そう入ってるしさ、なんか1ヶ月にもう多い時とかなんか3、4回ライブ行ってるみたいな月とか
行く
多分あるでしょう、うんうん、そういうのが例えば今4月ですけど7月がそうだとしたら、
うん、
もうなんか8回週8日週末あるとしたら3日埋まってますと、
うん、はいはいはい。
そっから僕はどうやってこうなんか優先度つけてなんか予定組んでいけばいいんかなみたいな。
もうだから自分の時間みたいなの入れとけばいいんじゃない、ブロックして。
ああ最初にね。
そうとか、うん、なんか僕が今ちょっとできないですけどずっとやってたのは、
うん、
なんか日曜の午前中って取られること少ないんですよ、さすがに。でその時間で仕事じゃなくてなんか自分のこと振り返って考えるみたいなのを毎週やってたりして、
う
ん、
あーいいですね。
今週はこういうことがあって、まあ、来週はこういう予定があって、うん、もうなんとなくこう自分の行きたい方向性と合ってるとか、
うん、
でその中でここ3年ぐらいのキャリアについて考えた方がいいなと思ったら、それはその時間を別で取ってプラスして考えるみたいな、うん、でその決まれば方向性が、
うん、
そうやるべき行動もなんとなく分かってくるから、
うん、
じゃあちょっとあのエージェント登録するかとか、
うん、
っていうなんか自分の時間とか自分の人生の時間みたいなのを強制的に、うん、まあ本当 2,3 時間とかあればいいと思うよね。
確かにな。コブさんでその具体的にこれについて考えようみたいなのがない時でもなんか時間取ったから考えて生まれてきた、まあ、アイディアじゃないけどこととかやっぱりあったりしますか。
いやめちゃくちゃあるよ本
当に。やっぱそうなんや。
なんかもうほとんどそれじゃない。それこそさ、うん、友達と遊ぶとかは全然一例やけど、
うん、
なんかこう YouTube をダラダラ見るとかさ、
はいはいはい、
なんとなく酒飲んで酩酊しちゃうとか
はいはいはい。
なんかまあそれも楽しいからいいけど、
うん、
なんかこうそうじゃないちょっと考える時間があった方が、
うん、
僕はこう人生がこうなんとなく自分のやりたい方向に行くかなと思ってるので、
うん、
あちょっとずつなんかこう点検するみたいなイメージかな。
あ時間をもうあらかじめ取っといて今いい感じかなみたいなのを定期的にね、うん、
そうパソコンパッて開いて、
うん、
あの標準メモになんかその時思ってることバーって書き出して、
うん、
で過去の見たら同じことずっと言ってるなとか、
うん、
ってなったらいやもうこれは変えるべきタイミングやからちょっとなんか違うことやった方がいいなとか、
うんうんうん、
っていうのを考えるっていうのは結構僕はすごい大事だなと思って定期的にやってますね。
あいいですね。コブさんが
日記書
いてるのコブさんが日記書いてるのってそういう側面あってします。
そうですね。日記とかもやっぱ振り返るとか、
うん、
まあやっぱなんかがこう思考を出すっていうのはめっちゃいいなと思ってて、うん、
はいはいはい。
なんか意識高く聞こえたらあれなんですけど、
うん、
なんか頭の中だけで考えて整理するって、
うん、
僕超頭良くないと無理だと思うんですよ。
いやむずいむずい。
なんで、まあ、ちょっと書き出したりとか、まあ、喋ったりとか、うん、形式は何でもいいんですけど、
はいはい、
出して整理してそれを見るっていう時間を作んないと、
うん、
日々のこう雑務に流されちゃうんで、
うん、
まあ、ちょっとこう 2,3 時間だけ。なんか友達のあの子育てしてる人とかは、
うん、
なんか土曜日の朝3時間だけ奥さんに時間もらってて、
はいはい、
その時は一人でカフェ行って考え事をしたりなんかちょっとこう自分の日記書いてるみたいに言って、あそれめっちゃいいなと思って。
確かにね。
まあ忙しくでもそれぐらいなら取れると思うんで、そうやってこう、
うん、
なんとなく時間取るみたいなのが僕は結構いいかなと思ってますね。
なるほど。勉強になりました今日めちゃくちゃ
いや真面目か
真面目かいでしたね今日。ほとんど笑いなかったじゃないですか
これ大丈夫、面白かったですか皆さん。
僕は面白かったよ。
面白かった。じゃあミントさんは、まあ、ちょっと今後、うん、いろんなバランスを考えていこうというフェーズ
ですね。そうですね。で本当収録してる直近がなんか引っ越ししたりとかさ、
うんうんうん、
なんか新年度になってなんか仕事のなんか体制がどうとかさ、なんかそういう環境変わるやつが重なりすぎてて、
はいはいはい、
本当も気づいたらなんかもう一日終わってるみたいな日めっちゃ続いてたんですよ。
うん、
だからちょっとまあ4月半ばぐらいからは若干ね落ち着いてくるかなっていう感じなんで、そっから意識的にやっていこうと思ってます。
なるほど。 じゃあミントさんの人生を取り戻すターンが始まるということですね。
始まりますね。まあ今日ちょっと真面目な話しちゃったんで、最後におすすめのお菓子とかあったら紹介して終わります。
あ、僕はですね、セブンイレブンになんか豆腐バーっていう、うん、
豆腐バ ー,
へー、あの高タンパク質のなんかこ
う
バーみたいのがあって、
はいはい、
それのなんかガトーショコラ味が出てて今。
へえ、そのリーン
でスイーツみたいに食べれるけど88キロカロリーって紹介してるなんか YouTube の動画見て、で買って食べたら、まあめっちゃ美味しいかって言ったら美味しくはないんですけど、
はいはい、
まあまあこのカロリーなら妥協できるなと思って、それパクパク食べてます。
あ、いいですね。
はい、
僕はあのホームパイのチョコまみれってやつがめっちゃ好きで、
これミントさん、あの古民家っていうね、僕たちが最近やってるラジオコミュニティの方でも、はい、唐突に写真貼ってこれうまいみたいな。
めっちゃ好きで、
オフすぎるやろ。
ホームパイのチョコまみれ。
チョコまみれってことはめっちゃチョコかかってんの？
めちゃくちゃなんか分厚いチョコのコーティングされたホームパイがあって、
へえ。
これもう一個ね、確かカントリーマームかなんかもそのチョコまみれみたいなやつあるんですよ。
あった、チョコまみれあった、あった、うん、
でそっちもまあ美味しいんですけど、ホームパイがレベチで、そのチョコまみれ界においては。
ホームパイってどういうやつなの？サクサクのパイ生地のやつ？
そうそうそうそうそうそう、 あれのチョコまみれガチでうまいんで、あのスーパーで見つけたらマジで買ってください。
じゃあチョコまみれとガトーショコラということで、うん、僕たちはチョコが大好きという
大好きなラジオとしてやらせてもらってます。、
はい、
すいません、ちょっと今日ね、あの真面目な話しすぎてあれなんですけれども、あのさっきちらっと出ました我々 あのオンラインコミュニティ古民家というものをねやっておりますので、気になる方概要欄からチェックしていただければと思います。
はい、で私たちが作ったエッセイ東京タワー登れないもね、第3版作って、オンライン販売しておりますので、はい、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。
はい、お便りなどもお待ちしております。それでは、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。